岡崎100周年未来その先へ。来年100周年を迎え、新しい時代へと進んでいく岡崎市。岡崎で活躍する各界の方へのインタビューから、町の文化と歴史を振り返り、夢と希望に満ちたこれからの岡崎を皆様と共に考えていくコーナーです。このコーナーは JR 岡崎駅から徒歩7分、新築分譲マンションセントラルガーデンレジデンス岡崎の提供でお送りします。ご機嫌いかがですか。大島光子です。今日は岡崎駅南土地区画整理組合理事長でいらっしゃいます高木博之さんからお話を伺います。高木さん、よろしくお願いいたします。
はい、ご苦労様です。
高木さんは JR 岡崎駅を中心とした生活圏としてのまちづくりに取り組んでいらっしゃるということですが、どんな取り組みをしていらっしゃるんでしょうか。
はい、岡崎駅南土地区画整理組合の場所ですけども、岡崎駅から西南の歩いて10分近くのところでございます。言ってみれば岡崎駅から名古屋県25分ぐらいの近くにございますので、その岡崎駅を中心としたまちづくりという意味で、生活圏あるいは文化都市としてのまちづくりを今から作っていく予定でございます。
具体的にはどのようなものでしょうか。
はい、面積でいくと41ヘクタールと言いますけども、まあ、かなりの広大な土地で、もともとは自然豊かな川が流れておりまして、以前は大きな水害もあったわけでございますけども、災害に強い河川改修も27年今年の末までで一応終わりますので、それを踏まえた中で都市づくり、まちづくり、区画整理工事を今着々と進めておる段階でございます。
生活圏としていかがでしょうか。
はい、生活圏と言いますと、やはりこれから新しい街づくりということで、今環境等についても皆さん関心があるわけでございますので、まあ、この地区については生活ゾーンとかいろんなゾーンを作りまして、新しい街、例えば医療関係等も入っていただきまして、今藤田保健衛生さんが出ていただけることで、平成32年の4月あるいは10月頃にオープンという段階で、今これから着々と計画を積み上げているところでございます。
子育てがしやすい街づくりも目指していらっしゃいますよね。
はい、本当に岡崎というところは徳川家康も含めて、岡崎は文化としての町づくりを昔から原点として進めてきておりますので、これから新しい町づくりの中では文化を中心とした子どもを育てる生活圏を今からここに作っていくことは必要じゃないかなと思っておりますので、それを頭に置きながら計画を進めておる段階であります。
組合の取り組みについて伺いました。では次に高木さんご自身の思いを教えてください。
環境を今から大切な重点目標としてですね、スマートコミュニティ、スマートシティ、まあ、そういった水素社会を今から立ち上げていくということも喫緊の課題でありますので、それをここの単体ではなく、やっぱし広い範囲のエリアとして皆さんに一緒になって考えていただけたら、いい街ができていくんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ、まあ、皆さんと一緒に新しい水素社会に向かって進めたら、また子どもたちも新しい環境を作る意味で考えが入ってくるんじゃないかなとは思いますけどね。
ありがとうございました。今日は岡崎駅南土地区画整理組合理事長でいらっしゃいます高木博之さんからお話を伺いました。
岡崎大好き。
この取材の様子は FM 岡崎の Facebook で見ることができます。検索サイトの検索欄に FM 岡崎Facebook と入れて検索してください。また FM 岡崎ホームページからオンデマンド放送も行っています。岡崎100周年未来その先へ。このコーナーは JR 岡崎駅から徒歩7分、新築分譲マンションセントラルガーデンレジデンス岡崎の提供でお送りしました。